ロールのその先で。皆さんどうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
はい、エンドロールのその先で第3回目の放送です。
なんか最近どうですか？
私の朝はベランダの植物に水をあげることから始まりますよ。
何を栽培する
の？バジルとイタリアンパセリとローズマリー。
ハーブだらけですね。
あとアボカド。
あ、アボカドってあの種を。
そうです。
水に刺しておくとなんか根が出てくる。
はい、それが結構ね、もう30センチぐらいの大きさになってるんですよ。アボ1号、アボ2号がいて
2本いる。
そうです。だから収穫もね、そろそろもう13年後ぐらいにやりたいなって思いつつ育ててますよ。
まあね、あの暑いのは嫌ですけど、
うん、
まあそういう野菜とかね、
そうですね、
植物にとっては、まあ、でも植物にとってもちょっとこの暑さはちょっと尋常じゃない暑さじゃないかな。
結構暑いですよね。そうですね。ということで、そんな暑さの中、はい、まあダラダラとしてもよしっていうことで、今回もやっていきましょう。
はい、
今回紹介するのは、はい、ゴジラ VS コングなんですけれども、はい、まあ我々は本当に何にも知らないんですよ。あのゴジラとか特撮の歴史とか、
はい、
コングの歴史、
はい、
まあ何個かは見に行ってますよね。
それどころか、まあ、僕前作とかも前々作も何も見てない状態で。
ああ、本当ですか。
はい、来ました。
はい、なのでまあこの注意事項を今から読み上げますので、
はい、
それを理解した上でこの番組を楽しんでください。
はい、お願いします。
はい、
この番組はゆきのとメガゾーの独断と偏見によりお送りいたします。
さらに今までの怪獣映画の歴史や文脈について全く知識を持たない2人が的外れなことをこれから恥ずかしげもなく語ります。
よろしくお願いします。
はい、改めましてどうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
この番組は私ゆきのとメガゾーが映画などの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組です。
ネタバレなどをなるべく含まないようにしてますが、はい、見てない人には伝わらないこともあると思うので、ぜひ取り上げる作品をご覧になった後にこの番組を聞いていただければと思います。
はい、ということで今回語る作品はこちら、映画ゴジラ VS コング。最強はどっちだ、地球最大の究極対決ということで、はい、アダム・ウィンガード監督の作品です。あらすじの方を今回はメガゾーさんお願いします。
はい、モンスターの戦いによって壊滅的な被害を受けた地球が舞台です。
うん、
人類が各地の再建を図る中、特務機関モナークは未知の土地で危険な任務に挑み、巨大怪獣の故郷の手がかりを掴もうとしています。
はい、
そんな中ゴジラが突然姿を現し、フロリダにあるハイテク企業エイペックス社を襲撃、世界を再び危機へと陥れます。はい、ゴジラの怒りの原因は何なのか、その理由をめぐってエイペックス社 CEO のウォルター・シモンズのチーム、
うん、
ドクロ島に、囲われているコング、
はい、
そしてそのコングの言葉が分かるという少女、
うん、
また陰謀説を信じるエンジニアと陰謀説を信じる少年少女が集まり、
はい、
みんながごちゃごちゃごちゃごちゃとその理由を探す映画です。
そうですね、
はい、
はい、とにかくいっぱい出てきます。
はい、いっぱい出てきますね。
はい、そんな感じで、はい、まあ、ざっくりとしたあらすじだったので、とりあえずもうタイトル通りゴジラとコングが戦うっていう映画です。
はい、そこの裏にある理由というものが一応そのミステリーの、
うん、
柱になってるみたい
ですね。そうですね、
はい、
はい、めちゃくちゃ面白かったです。
面白かったですね、確かに。
はい、あんまりこういう大きな作品って見に行くことって少ないんですよ。
少ない
んです
か。
うん、
ハリウッド大作。
ハリウッド大作って見たのって何ですかね。だからスターウォーズとかは見に行くんですけど、はいは
い、それと何ですか、怪獣映画だから避けてる。
ああ、ちょっとそういうのもあるのかもしれないです。エイリアンとかも見に行ってないし、
うん、あれはエイリアンは宇宙人というか、はい、まあ、怪獣マッですね、はい、
でも超大作ですよね、はいはいはい、何かと何かが戦うっていう映画はあんまり見ないかもしれないです。
それで言うと、まあ、あんまり、ね、私も見ないですけど、
はい、
あの今回見てすごく思ったのが、
うん、
なんか 巨大なものが戦ってるという姿に、うん、まあ、人間は本能的に惹かれるんじゃないかなと思うぐらい、僕も普段見ないのにめちゃくちゃ面白かったし、だからなんかこれは映画ならではの醍醐味というか、
うんうんうん、
普段は目にすることができないものをスクリーンの中で行われているものを見ることによって追体験する
、うん、確かに
それはすごく面白かったですね。
あれですもんね、日常に絶対起こらないじゃないですか。
そうですね。
だからそれの楽しさっていうのもありますよね、
はい、確かに。それでいうと私ね、ゴジラも、うん、まあ、これの作品の一連のガジラっていう方と、
はいはい、
まあ、ちょっと前にやったシン・ゴジラはまた全然違う世界線の話ですし、
シン・ゴジラ見ました。
シン・ゴジラ見ました、ね、
私も見たんですけど、
はい、面白かったですね。
そうですね。コングは、
コングはもう一番最初のキングコング、あのエンパイアステートビルに登ってる
キングコング、その昔の
しか多分僕見たことない。
その後にもリメイクされてますよね、はい、10年以上前に。私それも見て、はい、前の前のドクロ島のやつも見て、はいはい、
じゃあ結構今回の設定はスッと入れた。
ただ脳内の CPU とかメモリーが異常にこう少ないのでね、はい、やっぱ忘れちゃうじゃないですか。新しい情報を入れるたびに古い情報って上書きされちゃいますし、
う
んうんうん、その昔こっそりブログとかやって映画のレビューをめっちゃ書きまくってたんですけど、うんうんうん、昔書いたキングコングのそれも確かめようと思ったんですけど、パスワードがわからないっていうので当時の私が何を思ってたのかっていうのがちょっと知れませんでしたね。
確かにそれで言うと最近はね、アプリでフィルマークスとかキネノートとかで、
はい、あの、そうですね、
メモ代わりに残しとけるっていうのがすごく、
はい、いいですよね。
そうしたら出たらすぐ忘れないように、
あ、感想書きます。
iPhone の メモ入れるか、そのフィルマークスとかというアプリに入れるようにします、うんう
ん、はい、あ、番組のね、はい、公式のフィルマークスも作りましたので、そちらの方もぜひフォローしていただければと思います、
はい、
あのチェックしたものが次回の作品みたいな感じなので、あ、次がこれ来るかなみたいな感じで見ていただければと思います。
はい、お願いします。
ということで、ゴジラとかそういうものを全く知らない私たちがこれから感想をただ言うので、まあ特撮ファンの方とか、
まあ、何言ってんだ
ってなりますよね。そうですね。
ただやっぱり先ほどね話したように、うん、本当に巨大なものが動いてるっていうことと、
はい、
その街を壊す怖さっていうのももちろんありますけど、
うんうん、
まあ、冒頭、ね、コングが出てきて、
はいはい、
でコングが、まあ、前作の設定なんでしょうけど、まあ、ドクロ島っていうことで、うん、でまあ、なんかコングと言葉が話せるっていうか、まあ、コングの気持ちが分かる、
はい、
まあ、これ昔から女性なんですよね。
そうですね。
でそこの段階で、まあ、なんか前作知らなくてもスッと入れたんですよ、うん、
なんかいい意味で何にも考えずに見られるっていうかそれって結構大切じゃないですか。
あ、
ね、はい、
あの最初のシーンがとてもすごい好きで、
うん、
起き抜けのコングなんですけど、
うん、あれそうですね、
そのまま缶コーヒーの CM にもなるぐらいのなんかすごい可愛らしいっていうか、
あの
起き抜けって人間こうだよねっていうもの、
そうそうそう、人間っぽさありましたよ ね。でも私それ逆に怖いんですよ。
どう
人間っぽいのに、まあ、言葉が通じない、うん、あれですよね、いわゆる生態系の王者みたいな扱いじゃないですか。言葉が通じない生態系の王者って制御できない何かじゃないですか。だからもう怖くて仕方ないんですよ、いつ暴れ出すか。
あー、なるほどね、
はい、
これなんかどっちかって言えばそのすごくうまいなと思ったのが、まあ、完全に僕は乗せられたと思うんですけど、うん、あの最初の起き抜けのコングを見た瞬間に、うん、あ、この人仲間だなってすぐ分かったんです
よ
ね。そうそうそう、
油断しますよね。
親近感が湧いたので、これはなんかすごい、あ、もうこの作品はコングが正義の味方ですよっていう、このなんか説明をするわけではないけど分かりやすく描くっていう
か、
まあハリウッドっていうのはこういうものは優れてるんだなと感じましたね。
そうですね。でもそんな中味方だと思ってるじゃないですか、
はいはいはい、
だけど木をぶん投げてしかもそれが収容されているドームだったっていうことで、はいはいはいはい、おやみたいな。
あれはでもその前作もそういう風なんて知らない、
私も知らないですけどドクロ島はそれなかったんですよ。
あ、だからまああれもいわゆるあれですね、ハンガーゲームみたいな感じですね。
そうだから多分、うん、ゴジラから守るためのドームなんですよね、
はいはいはい、
その守る自分を守るドームを壊そうとしているその怖さ、
あ、
もう制御できないじゃないですか で怖い怖い怖い怖いやだやだやだっていうところから私のやだやだは始まりました。
あれ完全にあコング可愛いな。
投げても、
うん、こちらは私はなんかこの人親近感、うん、コング親近感ですけど、あのコング怖いで始まった。
コング怖い。ただ唯一の救いがジアっていうちっちゃい女の子、うん、その子に対してはコングはこう何か特別な感情を抱いていて、はいはいはい、心を開いているなっていうのが救いでしたね。
あの子の出方もね、そしてあの子が前のなんか戦いの生き残り
で、ね、
だから出てくるあの博士と親子かなと思ったら実は親子じゃない
ね、うん、引き取って、うん、一緒に暮らしてるっていう感じですよね、
は
い、
あれも感じましょ
う。うんうん、設定もね分かりやすかったですよね、うん、説明してくれるから、はい、でそこからの結構急転直下というか、
はいはい、ここからがすごくこうあの転化が早くて、うん、もうそのコングの話かなと思ったらゴジラが人間に対してもっとなんか攻撃してくるんですよね。
そうそうそう、
そのエイペックス社っていう本社を攻撃して、うんうん、その攻撃した理由がこそが実は今回の謎として起こってくることになるんですけど、うん、そこでまず一発目に巨大生物タイタンって言うんですけど、はい、このタイタンの謎っていうものがオープニングのタイトルロールで後ろにずっと流されることで、うんうん、まあそこでこういう話ですよっていうのもうまくこう紹介される
とか、
う
ん、いやあのオープニングの映像めちゃくちゃかっこよかったですよね。
そうですね、途中やっぱりあの昔のゴジラ、うんうん、東方ゴジラが出てきたりとか、うん、そういうものでポンと入った後に実際にゴジラがこの世の中に現れる、
はい、
でそのタイタンと呼ばれる巨大生物には実はあの彼のふるさとがあって、うん、そのふるさとが地球空洞説なんですよね、うんうん、
はいはいはい、
でもそこら辺まで行っちゃうともうなんかある意味とんでもっぽいのに、うん、もうこういう話ですっていう風に言われてるからそういう話ですか、
はい、
みたいな感じに
すんなり受け止められますよね。
そうですよね。
そうそう、でそこに、うん、元々のふるさととしてコングを連れていくっていう計画があるんですよね。
その巨大生物の謎、うん、彼らのエネルギーの謎が彼らのふるさとである空洞の中にあるという話になり、エイペックス社はその謎を知ることで、うん、人類がもう一度地球上の征服者になるべく、はい、そのエネルギーを探すというのが、まあ、今回のミッションなんですよね。
そうそう、でそこで船にね、はい、コングを乗せて行くんですよね、はい、
そうそうそう、
南極へ。
そうですね、
地球の空洞に入るにはいくつかの場所があって、
はい、
その場所に連れて行くことでコングがふるさとに戻るだろうって、
はい、彼についていけば、うん、その謎がわかるだろうという設定でコングをタンカーみたいなのに乗せて、
そうそう、縛ってね、
はい、あの船に乗せてですね、
はい、
行くんですけど、そこにゴジラがやってるんですね。
びっくりしたんですよ、はい、ゴジラって泳げるんだって。え、知ってました？
ゴジラとトカゲってもともと最初のゴジラが海の中から出てきましたね、
うん、あ、そうだそうだ、東京湾から来るんですよね、はい、
だから第5クルーマンでしたね、ビキニ岩礁の、それは知ってますよ、あの、核実験に対する、はい、その放射能汚染に対する一応批判としてゴジラというものが一番最初に書かれましたよね、うんうんう
ん、放射能をね口から出しますからね。
それで海からゴジラがやってきて、うん、船の上のコングと戦うっていうのがまず第一戦。
そう、そっかそっか。だけどびっくりして、
はい、
そっか、冷静に考えれば当たり前なんですけど、ワニじゃんって思って。
いや、ワニっていう、まあ、トカゲですよね。
そうか、
あの泳ぎ方はまあなんかあの、ああいういわゆるコモードドラゴンみたいな、うんうん、ああいうオオトカゲ系の、ただなんかやっぱり
びっくりした、
そこまでなんかこう細くないからなんかこうちょっとねワニっぽくもなりますけど、うん、
だけど思ったんですよ、なんでこの2人はこんなに戦ってるんだって。だけどそう思った瞬間にお互いを宿敵として認め合ってるみたいな説明のセリフあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからああそうなんだって、
だ何か因縁がある2人みたいな、ね、そうそうそうそう、その因縁を探っていくみたいなことが、
だから、え、どこでそんな因縁なんて生まれるの、
それはだから前作とかに書かれてないんですかね。わかんないですけど、
前作見てから喋った方が良かったか。 いやゴジラとコングなんでどこで接点あったんだろうって考えるの途中でやめました、う
ん、まあそれがね分かんなくても
楽しめる
楽しめるって楽しめますね。
海で戦って、うん、まあいろいろあるんですよ。鎖につながれててでゴジラが攻めてきたってなって、私だったら真っ先に鎖をもう外しますけどなんで外せよみたいな思いませんでした。
まあそうですね、あとはあの船がくるんと綺麗に回転するとか、
そんなことあるって、
まあ、あとあれは思ったのがその前のシーンでコングが多分すごい大量のマグロを食べてるシーンがあるんですけど、
あーあったあった、
食べるのはともかく排泄どうしてんだろうなっていうこれ大変ですよ、こんな甲板の上でと
か。確かに、なんかああいうマグロとか食べるシーンとか見ると結構野蛮じゃないですか、はい、だから余計いつか制御が効かなくなるみたいな、はいはい、何かスイッチが切り替わったらもう敵として襲ってくるぞっていう恐怖心と、はいはいはい、そのせめぎ合い、だから鎖も外さないのもちょっとわかりますし、あれがハリウッドっぽいなってすごく思いました。
突然切れちゃう子供みたいな、
そうそうそうそう、
どこに地雷があるかわからないみたいな、ね、うん、
だからすごい見せ方として展開も早いし、うんうんうん、めちゃくちゃ面白かったです、うん、その海の戦いもめちゃくちゃ戦うんですけど、はいはいはい、結局死んだふりみたいな
まあもともと海の上で戦うために大きな船とか空母とか、
はいはいはい、
ただあれを見ててすごくこうまた細かいことだと思ったのは、うん、あのもちろん画面的に必要なんでしょうけど、はい、艦隊近すぎないっていう
距離ね、
船と船が、うんうん、つまりあんな近かったあんな大きい渋滞のものがあんな近くにいたら、
あ
の
あ
動きが
その波とかね、
そうそうそうと
支障ありますよね、まあ、
そんなことはまあ細かいことなんですけど
細かいこと、まあでもこういうことでしか語れませんから今回
本当にそうなんです。
あと思ったのは、はい、戦ってるコングとゴジラの目線が入ってたんです。気づきました、
あとコングから見たゴジラ、
ゴジラとか、はいはい、ゴジラなんて言うんですか、そのカメラワーク的に GoPro つけてるみたいな、
はい、あでも確かにそのアクションシーンの、
そうそうそう、
迫力は確かにそういうアクションカメラみたいな、うん、ボディカメラみたいな感じの演出がありました、
うんうんうん、そう、映画も結構見せ方が変わってきてるなって最近思うのは、うんうん、ドローン使った撮影があったりとか、うんうん、それこそ GoPro もあるのかなと思うので、うんうんうん、あ余計臨場感を増させるような撮り方、はい、とか見せ方がすごいいっぱい取り入れられてるなって思いました。
これ多分怪獣映画に詳しい人はそんなこと前から言ってるよってことかもしれませんが
そうか、
まあ、あえて誤解を恐れずに言えばそんな感じ
がしました。
しましたよね、はい、しました。
なんて言うんですかね、迫力ある戦闘シーンを観客として見せられてるんじゃなくて、そのゴジラとかに入った目線でそれ普通のこと？
ゴジラに入ってるっていうのはもう完全に奇遇に見せてる
ゴジラの目線で見る、そうそう、コングの目線で見るっていうのはすごい、あ、面白いなって思いましたね、うん、発見でした。
まあね、いろいろなことを知らないってことは逆に新しい発見がたくさんあって、そうそうそう、新鮮ですよね。
あとこう、いらないことを全部カットしていく潔さ、この作品で言うと、うん、海で戦った、まあ、圧倒的にゴジラに有利じゃないですか、はいはい、だからコングが一回負けちゃう、はい、で次はそのコングを南極に持ってこうってなった時に、はい、その後を描かないんですよ。いきなりもうコングがヘリコプターに連れられて南極にいるっていう、
はいはい、それはよく
よくある
映画ではよくある。
あ、私きっとあれですよ、なんか日常をずっと描いてる映画しか見てなかったのかなって思いますよだからそういう風に感じたのかも。あ、
その省略ってことですね。
そうそうそう、
確かに
すごい飽きないじゃないですか、うんうんうん、何かが起きて次に行ったらもうすぐ何かが起きてっていう目が離せない展開、
来させないっていうことですよね、
うんうんうん、
だからそれでいうと、あの陰謀論のバーニーと、はい、うん、あと少女とその友達がこうエーペックスさんに忍び込むんですよ、ね、はい、壊され、うんうん、そうするとなぜかその地下では
す
ごいことが起こり、うん、そして気がついたら、え、香港にいるっていうね
そうそうそう、
その展開の良さとかもやっぱりすごくこう今話したような飽きさせないっていうことにはつながってますよね、
うんうん、そうですね。あとやっぱりこうドクロ島に出てきた巨大生物とかが描かれてたりとか、はい、 やっぱつながりも大切にしてるなっていう思いますね。
あとはさっき の, その地球風洞説みたいな、はい、まあ雑誌で言えばムーみたいな、
うんうんうん、
ああいう世界とか、あとはあのポッドキャストが陰謀論をつぶやくとか、なんかあのものすごくこう今時っぽ
い
っていうのもありましたね、
はいは
い、そ
のイルミナティが出てきたりとかね、
あとはその陰謀論のバーニーのポッドキャストのアイコンがまさにほぼフリーメイソンとか、
うんうんうん、
香港のエーペックス社の建物もほぼフリーメイソンになったりとか、うんうん、
ピラミッドのね形してね、
うん、なんかそういうものとかもなんか今時の陰謀論をちゃんと綺麗に入れてるっていうか、うんうんうん、フィクションとして面白おかしくする、
そうワクワクさせる、
そうですね、すごい面白かったですね、
そうですね、流行ってますからね陰謀論とか ね、
うん、
ね、
もうみんな何でもかんでも陰謀論、
うん、
住んじゃうところをそこになんか巨大生物が入るともうそれの方がすごい、
そうそうそう、別
にそう陰謀論なんて、まあ、なんかどんどんどんどん背景の方に行っちゃって、
うんうん、
目の前にある巨大生物どうするみたいな、うん、それはなんかすごく面白い、
あと思ったのは今回間抜けな人物ってあんまりいなかったなって、
ね、小栗旬、
いやいやいや
バーニー、
あ
とあの少年の方の、
うん、ジョシ
ュでしたっけ、タップウォーターって、
うんうんうん、
いや水道水飲んでるからそんなこと考えんだよって言われてるっていう、そうそうそうそう
あのハッキングできるのかと思ったらHTML しかいじったことないんだみたいな
しかもそれでね最後やっぱりあのタップウォーターって言われてた、その水道水って言われてたやつが、うん、結局あのまあいいのか、言わない方がいいのかな、
まあそれにつながるもので解決するっていう、そうそう、
ちゃんとタップウォーター、タップウォーターなりの解決策で世界を救うっていう、
うん、だから結局救ったのはあの子みたいな、
あの子なんですよね、そう、だからあれはまるでまたなんかぼーっとしてるけど世界を救っちゃうみたいな、
うんうん、
なんか昔ながらのもうすごい古い話でグーニーズとかああいうアメリカの映画で少年の団体の中に必ず一人いるぼーっとシュッと太ったやつみたいなのが世界を救っちゃうみたいなのは、
うんうん、そうですね、良かったですよね、
うん、
その戦うだけじゃなくてこっちでも謎をね追っていくっていう2つのこうドラマが
良かったです
ね、やっ
ぱり地球空洞説の描き方とかもすごい面白かった、うんう
んうん、面白かったですよね、重力が反転し て, 転してでそこを突破するときに潰されちゃうんですよね、
詳しくは分からないけど、そ
うそう、だけど思ったんですけど、じゃあコングはどうなるんだろうっていうセリフがあったじゃないですか、
はいはい、
そしたらコングは大丈夫だみたいなえ大丈夫なのって
まあああいう世界で大丈夫って言ってばもう大丈夫
なんですよね、そうそうそう、だから大丈夫なんだってっていう気持ちを押し込めて大丈夫大丈夫大丈夫な設定なんだ、
そう、余分なことを考えさせないっていうのがこうエンターテインメントの一つの要素なのかも、
うんうん、
まあ、細かいこと考えていけば細かいこと考えただけで、多分それこそ怪獣映画の話をよく詳しい人も違う楽しみができるでしょうし、はい、先ほどの風洞説のところで片やこっちの地面から天井の方にもまた地面があるので、
うんうん、
そこの重力に飛びつくときのコングが飛びつこうと思った岩の形が実は人間の指の形をしてる、
え、これはそうでした、
そうなんですよ、
それ何手を取り合うってこと、
いやそれじゃなくて多分僕はこれはシスティナ礼拝堂にある、
はい、
あの絵なんですよね、
なるほど、
指と指が合うみたいな、うんうん、これなのかなって飛んでくところちょっとなんかスローモーションっぽくなるじゃないですか、うんうんうん、あの絵システィナ礼拝堂にあるあれなんて言うんですかね、
ミケランジェロのね、なんだっけな、
指と指が合うみたいな絵あるじゃないですか、
うんうん、
あれだよなって思って、でもそれと同時に実はコングとジアがこう指と指を船のシーンですね、
はい、
で合わせるところともシンクロしてるし、
確かに、
でもそれってこれって ET じゃんと思ったりとか、
あー ET ね、
こう、うん、いろんなものは入ってんだろうなと思いながら、
うん、
そういう細かいことを見ていくのも楽しいけど、そんなこと考えずに巨大生物がなんかくんずほぐれつやってる、
うんうん、
楽しんでる、戦ってるっていうのを楽しむっていうのは昔の、相撲、
はいはい、
江戸時代ですかね、江戸時代の相撲ってあの戦うのを見るんじゃなくてとにかく大きい人を見に行くっていう楽しみだったんですよね、
う
ん、へー、それとなんか似てるなと思いました、
言われてみればね、あ、そのシスティーナ礼拝堂、
はい、うんうんうん、
アダムの創造だって、
ああ、 つまりそこには、
そうそうそう、旧約聖書の創世記に記された神が最初の人類たるアダムに命を吹き込む場面を表現してる、はあ、ミケランジェロがね。
なるほど。ということはやっぱり元々のそのタイタンと呼ばれる巨大生物が、
うん、
空洞説の、 あの空洞の中でエネルギーを得て、
はい、
地球の弱者というか、
うんうん、
になるところを意味してる。
そうかも。もしくは監督が E.T. 大好きとか、
まあでもそれは多分あると思うんですよ。知らない、言葉が分かり合えないものと分かり合ってますよというシーンとして、うん、ジアと、
そうですね、
まあ、それはあるのかな。
あ、それか E.T. じゃなくてマックっていうね
まあそうですね、あれもそう、映画あれもそうですから、ね、
E.T. に似た映画があるんですけど、はい、それが大好きかもしれないへえ、なるほど、指の形になってたのか。
なってた。
確かに指と指で触れ合うっていうのはポイントになってましたからね、
うんうん、
まあネタバレになっちゃうんですけど、ゴジラ対コングじゃないですか、
はい、
だから2体だって思うじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
2つの戦いだ、
はいはいはい、
そして人類だって思ってたら3体目が出てくるっていう
まあそうですね、それはあれはでも見に行くまで全然知らなかったんですけど、
私も知らなかった。
宣伝とかに出てるんですか。
予告編も見てないから、
うん、見てないんです。 だからだとしたらすごくうまいやり方なので、
うん、
あんま言わない方がいいのかもしれない。
そう、まあそれに関わっているのが小栗旬さんですね、はい、そこもまたギドラの頭とか、はい、そういうのも出てきたりしてファンは嬉しいのかなって。
もう全くこういう文脈分からないのだったので、
うん、
正しい楽しみ方かどうか分かりませんけど、
はい、
ではシーンで最後のシーンで今度は香港、
はいはい、
香港で、まあ、街が崩れてく、うん、あの描き方って先ほど話したようにそのアクションカメラのようなボディカメラをつけてるかのような迫力もあるんですけど、同時にやっぱり着ぐるみが大きな街を壊してる感じの面白さ、うんうんうんうん、
ありましたね。
それがなんか同時にある感じがして、どうしてもこうテンションが上がっちゃう、
はい、
まあ、自分ところは壊されてるわけじゃないから浮き上がっちゃうのかもしれませんけど
香港っていうのもなんかね派手でいいなって思いました。
なんかそれで考えるともう、あ、ここで壊す街はもう東京じゃないんだっていう、東京という町 の、 あの魅力の没落というか、うん、ね、一時期はこう可愛いとかそういうので人気があったけど、ね、うん、やっぱりもう町並みとしてはそんなに魅力ではない。
そっか、あれじゃないですか、中国出資が多いとか。
いやでもそんなに思ったより中国出資
なかった。
ずっと見てる感じだとなさそうだったんですよね。
え、わかんない。だとしたら本当に魅力が移っちゃったってこと。
いや、わかんないですけど、ただやっぱりまあわかんないですね、そこら辺は。もうコングとゴジラが最初に香港で出会うシーンの後ろに、
はい、
まあ、高層ビルが建ってて、うん、で中国のビルが結構多いんですけど、
うん、
あのそこにネオンサインがバー
ッありましたね。
そこに書いてあったのが東京を逆に書いた今日の東っていう字がボン。
ああ、あったあった。
これはなんか、あ、昔の東方ゴジラへのオマージュなのかなと思ったりとか。
でも文字が違いましたよね、普通の東じゃなかった。
あれはだから関大寺の東ですね。
そっか、
なんかそれもなんか細かいところです、
うん、
細かいところを見ていくって考えると、あとゴジラの背びれを使った尾のところは あれも2001年宇宙の旅であの猿が骨を道具だって気づいた時の、うんうん、あの感じだなと思ったり。
確かに、
そうとか思いましたね。
とにかくその背びれの斧を見つけるのが神殿みたいなところなんですけど、
はいはい、
そこら辺とかもすごい映像としてめちゃくちゃ綺麗でしたもんね。
確かに、あの神殿もなんかあの似てるといえば、
うん、
スターウォーズ の、
うん、
あの皇帝のでかいホログラムです。
あ、
ちょっと似てます、
はいはいはい、
やっぱ
スノークのね、
玉座ってああいう形なんだなと思ったりとか、うんうん、
あと私はあのインディ・ジョーンズとか、はいはい、そっち系の
あの地下神、
そうそうそう、
まあ
ワクワクしますよね。
ワクワクしますね。
で、その斧をはめると浮き出てくるとかね。そうそうそ
う、ゲームっぽいというか、うん、まあエンタメ作品として、はい、なんかちゃんとしているという。
確かに。
難しいことを考えなくても楽しめるっていうのが、
うん、
まあ一番見て面白かったなっていう。あ、 面白かったなっていう、うん、こう単純な感想で、そうそう
そう、なんか爽快感がある面白さでしたよね、
うんうんうん、
あとタイトルには戦うってなってるんですけど、はい、決着をつけない良さっていうか、
あそこにはなんかあるんですね、みんなそんな戦うもんじゃないよみたいない
やいや、終わりがないじゃないですか、はいはい、だからあこれはまた続いていくものなんだなっていう一生いっぱい一分け、
うんうんうん、
そうですよね、そうなってましたよね、
まあ、
今回はゴジラが勝ったなとか、はいはいはい、もう全部言ってくれるから
そうなんですよね、あのそうなんですよね、それもやっぱりハリウッドの良さ、
そうですね、状況説明をね、
状況説明から関係性から全部セリフで説明してくれるんです
よ、だから心の機微とかはそういうのはあんまないんですよね全部こう情報として投げてくれるから、うんうんうん、だからいい意味で考えずに見れて楽しくて、うんうんうん、いや面白かったねって映画館を出れるみたいな感じですかね、
そうですね、そんな感じで何もなんか前知識というか、うん、ね、あのいろんなこう深読みしなくても純粋に楽しめる、そうそう
そう、デート行くとか、はい、友達と見に行って迷ったらこれ見とけば間違いはないですよね
そうですね、2時間ぐらい楽しかったっていう、そのアトラクションを乗ったような、う
ん、気まずい雰囲気にもならないしなんだよってならないと思うから、
お前ゴジラ派かよとかね
そういうのはあるかもしれないけど、あと今回エンドロールめっちゃ長いです、
いや本当にそれがね、あの VFX がすごい、
いやすごい、だからその VFX の技術を見に行くだけでも価値はあると思う、
いやそうですね、あとそのさっきのエンドロールでいくと VFX に関わってる人数がめちゃくちゃ多いから、
うん、めちゃくちゃ多い、
黒字に白字で人の名前が出てるんですけど館内が明るくなるんですね
なかなかないですよね、そういうの、
うわ眩しいってなって、
そう、しかも一人ずつとか10人単位とかじゃなくて、
もう面ですか、
全部の行を折り返し折り返し名前で埋められてて、本当にすごい人数のスタッフさんが関わってるんだなって思いました、超大作ですね、
ですね、面白かったです、
ということでそんな感じですごい楽しめた作品なので、はい、皆さんもぜひ見に行っていただければと思います、
ね、あの前作前々作も含めて怪獣映画での文脈においてこの作品っていうのはこういう意味があるんだよとかっていう、はい、あのとても丁寧に教えていただけるようなことがあればぜひ、
ね、
教えていただきたいと思います、
有識者の方々、
はい、
お願いします、お待ちしてます、
はい、お願いします、
以上映画ゴジラ VS コングを語るでした。今回もお送りしてきましたがいかがでしたか。
いやもうあのこう久しぶりにエンタメ作品、
うん、
ド直球を見るとこの暑い気候の気分が優れない時とかにはぴったりですね。
そうですね、
はい、なんかさっぱりしました。
たまにはいいですよね、こういうの。私たち偏ってるんですよきっと見る作品が。
いや僕はそこまでないと思いますけど、
そうでもないのかな、
なんかおしゃれっぽいものばかり。
いやいや違いますよやめてくださいよそんなはい、まんべんなく見ていきたいと思いますので、
はい、
この番組では私たちに語ってほしい作品を募集しております。もう何でも分け隔てなく見たいと思います。
はい、コメント欄にぜひ書き込んでください、よろしくお願いします。
はい、そして次回の語る作品を発表します。こちら、
はい、映画プロミシングヤングウーマンです。
はい、ということで皆さんこの番組をより楽しんでいただくためにもぜひ作品を見てから聞いて私たちとワイワイおしゃべりするような感覚で楽しんでください。
はい、お願いします。
ということで今回もお相手はゆきのさやかと
メガゾーでした。
ではまた次回、
エンドロールの先で待ってます。
待ってます。